深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは株式会社ベイブルック常務取締役の原田清文さんです。今夜は遊び心についてお話をお伺いしていきます。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、先週はね、45周年を迎えたベイブルックのお話と、それから、子ども支援の活動もされてらっしゃるというそんなお話をねお伺いしましたけども、まあ、今夜はねちょっと遊び心がテーマなんで、またこう原田さんのよりこうプライベートな部分についても迫っていきたいんですけども、なんか私が知る限りですけども、原田さんの、まあ、いわゆる SNS といろいろつながっているんですけど、めっちゃ走ってますよね。
そうですね。
なんか断れば走ってません？なんか
そうですね。今年は結構走ってますね、うん、まあ、結構でもないですけど、そうですね。
なんか例えばこうどっか旅行とかで行かれてても走ってますよね。
そうですね、出張行った時は、うん、まあ、海外に年に2回行ってるんですけど、はい、海外は必ず、はい、走ったりとか、たまに東京出張行った時も朝走ったりとかしてますね。
なんかあの元々はなんかトライアスロンとかもされてましたよね。
そうですね、12、3年ぐらい前から、うん、あのトライアスロンやらせてでもただ2年ぐらい前にちょっと首を痛めて、頸椎を痛めて、はい、それからもう全くトライアスロンは今お休みしてて、うん、今ランニングの方にメインはやってますね。
頸椎はその何の競技っていうか、トライアスロンの中では何でそれが負担がかかったんですか？
首、あの自転車ですね。
いや、自転車
バイクで首を上げたりとか、うん、あともちろんスイムでこう息継ぎする時とか、うんうんうん、ただあの病院に行ったら加齢と言われたんですよ。加齢とあと枕が高すぎるよっていうのは言われて、
なるほど、
それが一番で、その高い枕を何十年も続けたから、うん、多分そこ痛めてるんだよっていうのは言われたんですけど、
それはもうトライアスロン原因じゃなかったんです。
多分
なるほどね。まあでも、はい、ようやけとんしゃですよね、顔もね。それはやっぱ走ってるからですか？
そうですね、僕外遊びが好きなんで、とにかく
でも夏って結構暑いじゃないですか。もう今
その時走るんですよね。だから7月とか8月とか、うん、わざと暑い2時ぐらいから、
そんな時間帯あえて夕方とか日が沈んだ後じゃなくて、
うん、やっぱり2時ぐらいから走る。
なんでですかそれは？
結局やっぱりレースの時って、うん、やっぱりこう暑さに負けてしまうんですよね。だから暑さにやっぱ慣れないといけないっていうのはあるんですよ、まず。
なるほど。
そこで暑さにバテてしまったらもうレース終わってしまうので、うん、やっぱその暑さを対策をしながら、はい、だから塩飴舐めながら走るとか、水かぶりながら走るとか、うん、とにかく暑さに慣れるっていうことが、うんうん、トレーニングの一つでもあるので。
でもまあ年々というか暑さが尋常じゃない、
違いますね、
感じあるじゃないですか。それでもなんとかなってるんですか？
そうですね、それでもなんとかなってますね。
だって普通に歩いててももう熱中症になったりする可能性ありますから、はいはいはい、それ走ったりしたら余計ちょっと危ないでしょうね。え、
はい、
それはじゃあもうちゃんと対策をすれば、まあ、なんとかなるもんなんですかね。
今のところなんとかはなってます。
もうフラッとなんかバタンってなんかなったことはないんですか、練習中とか？
いや、今まで一回もないです。うわ暑いな、きついなっていうことはあるんですけれども、うん、でももうそういう生活というか、そういうトレーニングをもうね20年近く30年ぐらいやってるからですね。
まさに慣れたんですね、もうそこ。
多分もう全然慣れてますね。
なるほど。でも考えてみたらでもね、はい、あの昔の人って言ったらあれですけど、そんなもうね、もう国書の中でも農作業があったりとか、うん、一日中お仕事されてるような方がね、はい、当たり前にたくさんいましたからね、うん、それのまあ現代版というか。
そうですね。
そんなとこもあるんでしょうけどね。じゃああれですか、トライアスロンはやめたけども走ることはやめていないと。
そうですね、今もうランニングばっかりですね。って言ってもばっかりって言っても、まあ年に今年だったら、4回レースに出たのかな。
あ、もうレースも結構そのガチでも出てるんですよ、そんなに。
そうですね、まあ、今年はあのトレイルランニングって言って山の中走るレースがあるんですけども、フルマラソンは今年は出てなくて、トレイルランニングにだから4回かな。
トレイルランニングとかもう結構きつそうですね。まあ、日差しはまだ若干なんか弱いかもしれないけど、うん、なんかアップダウンとか
むちゃくちゃきついです。
でしょう、平坦な道の方がやっぱ楽でしょう。
全然楽です、全然楽です。おうおう、もうほんときついですトレーランは。おうおう、
もう、もうあれですか、もうちょっと MC 質なんですかね、やっぱり自分をこうちょっと痛めつけたいというか。
そうだと思います多分自分は。でも
どこまで耐えれるか、
やってる人たちもう正直言うともう変態ばっかりです。
やっぱり
だって僕なんかほとんどもう歩いて本当お散歩程度のトレイルランニングですけども、やっぱガチでやってる人たちはもう本当変態ですもん
ね。やっぱ上には上がいるんですね。
僕なんかもう底辺の底辺ですけども、うん、もうすごいですね。あ、でもかっこいいです、やっぱそういう人たち見ると。
やっぱこうストイックなね、
ストイックです、もう皆さん。もうかっこいい
感じはしますよね、
はい、
そこはちょっと目指すとこでもあるわけですか。
まあ、目指しはしないけれども、うん、やっぱり自分どれだけできるのかなっていうのは常に、うん、やっぱ年取っててもやっぱりなんか、あ、もう年取ったからやめた、できないとかじゃなくて、うん、年取っててもやっぱチャレンジすることは忘れたくないので、うん、なんかそういうのやり続けたいですよね。
なんかそのレースでもそこそこやっぱ結果出てるんですか、なんかその入賞とか優勝とか。
全然です、全然です。僕ももう知ったもう底辺の底辺なので、もう全くです、うん、
それはやっぱりあれですか、こう経験がものを言う世界というか。
まあ練習量も足りないし、 あんまり僕あのフルマラソンもそうですけども、うん、4時間切りたいとか3時間半を目指してるとか、うん、そういうのも全くないんです。
そういう目標は立てないんです。
あ、それも全く立てないです。やっぱりこう仕事でやっぱりその数字っていう目標があって戦ってるので、 あんまりプライベートでそこに追われるよりも、うん、僕はだから山のトレランでるんですけども、出て途中でアンパン食べる幸せをとか、やっぱ途中でなんかおにぎり食べて景色を見ながら、なんか生きてる喜びってあるよなっていうのが僕好きなんですよね。
まさにそれこそ遊び心というか、うん、そういう気持ちで、だからそこをあんまりね突き詰めすぎると、
そう
仕事以上になんかハードル高そうですもんね、うんうん、
やっぱ辛くなるので、じゃなくてそれはあくまでも、もう息抜き程度で、うん、もう息抜きになってないけども、息抜き程度で山の中走るレースに出るっていうのが、うん、がなんかやっぱ生きてる喜びかなと思いますね。
なるほどね。でも、はい、ね、息抜きて言いながらもまあまあなちょっと過酷なことに捉えば、
いえいえいえ、はい、
されてる感じはありますからね。うん、それはもうあれですか、あの家族も公認というか、あ、まだお父さん走り行っとうなとか、そんな感じなんですか。
そうですね、もう今は何も言わないです。昔はそれこそ釣りしてて、うん、ゴルフしてて、うん、釣りしててゴルフでトライアスロンしててランニングしてて、ほとんど家もいなかったんですよね。 ある時妻から、ちょっといい加減にしてよと、もう何かやめたらって言われて、全部やめていって残ったのがだからトライアスロンとランニングみたいな。今はだから何も、あ、それこそ妻は3年ぐらい前から一緒にフルマラソンに出るよって一緒に、
むしろ巻き込んだんです、ね、
巻き込みました、はい。
なるほど。
で全くスポーツできなかったうちの妻が、去年一昨年半年前にやるよって言って福岡マラソンに出て僕負けたんですよ。
そんなことってあるんですか。
あるんですよね、それが。
もう
やっぱ女性は強いです。
すごいですね、
やると決めたら、はい、
お、まさかのそこで負けるという、それどんな感じなの。お互いの気持ちとしては嬉しいんですか、悲しいんですか。
僕はショックですよね。これだけもう前何十年もやってきてて、ポットでの奥さんに負けるっていうのは、
お母さんには、あの奥さんには、あのそういう、こう眠れるなんか才能が
どうなんですか、
ね、あったんですかね。
で一昨年福岡マラソンで負けて、去年は、あの下関海峡マラソンで僕が勝ったんですよ。で今年がまたあるんですよ。だから今年だから、はい、来月かな、またレースあるんですけども、
まあまあなライバル関係ですね、じゃあ、
はい。まあでも年に1回唯一2人でできるもの、なんかね、別に2人でゴルフ行くわけでもない、2人でどっか行くわけでもないけれども、まあ唯一年に1回は一緒になんか大堀公園トレーニングして一緒にレース出るっていうのを、まあなんか2人のあれにしようかっていうことになって、
あ、でも良かったですね、そういうなんか一緒にこうやれることが。
そうですね、
そこに来て、
はい、
ね、見つかって、なるほどね、
と思います。
はい、なんかどうですか、じゃあもうその仕事以外のいわゆるこう日常というかっていうのは、もうかなりそういう感じの今のお話を聞いてたようなことばかりされてる感じですか、他に何かあるんですか。
いやいやいや、もう最近はもう休みの時はそうですね、やっぱ走ってるのが多いかな。大堀公園とか、まあ、あの桃地の海の方に走りに行ったりとかですね、がどちらにしてもやっぱ運動するのが多いですよね。あとゴルフ行くとか、あとまあ ここ2、3年ぐらいから始めた庭いじり、
あ、
まあ、庭いじりっていうかね、
ガーデニング的な、
そこまで大げさじゃないけど、まあそうですね、
うん、
ガーデニングっていうか、あの家で使ったピーマンの種植えたりとか、
うんうん、
スイカの種植えたりとか、なんかそんなんで、
うん、
お、芽が出るんよねこのピーマンとかも、とか思いながら、そういう喜びを感じてるみたいな。
なるほど。
うん、
でもなんかやっぱり基本的にアウトドア志向というか。
そうですね、やっぱ外には出ますね、うん、必ず、
うん、
休みの日でも。
なるほど。そこでこうちょっと仕事とあの遊びのこうバランスみたいなのがある感じですか。
はい
はい、じゃあそんなにあれですか、あんまりこうストレスは感じない方ですか。
全然感、どうなんですかね、感じないんでしょうね、うん、
まあ、仕事ではいろいろあると思いますよ、
はい、
もちろん。だからそれがうまくその走ったり他の体を動かすことによってちょっと解消されていくみたいなこともあるんですか。
それは大きいと思います。
やっぱり
それと、はい、うん、それと最近感じるのが、ここ1年ぐらい前から、今まで僕毎日お酒飲んでたのを、うん、お酒をもう週 2,3 回やめるようにしたんですね。だいたい休みの前の日お酒飲むとか多かったのが、うん、休みの前の日にお酒を抜いて、次の日休みの日にもう朝から晩まで動けるような体作りっていうのが、
うん、
それがなんかもしかしたらストレス発散、逆にお酒やめるのがストレス発散なんじゃないのかなっていうのが、ここ1年で気づいたんですよ。
なるほど。
もう今までは飲むのがストレス発散だったのが、
うん、
やめた爽快感が実はストレス発散だったっていうのが気づきました、
うん、翌日のやっぱりポテンシャル全然違いますか。
全然違います。全然違います。
飲まなかったら、
はい、
うん、いろいろやっぱやりたいことが思ったようにできるぐらい。
そうですね、パフォーマンスが上がるので、
うん、それ気持ちいいですよね。それはね、
はい、
うん、
でそういう意味ではなんか、ね、うちのスタッフも言うけど、なんかお酒飲むのがスタイル、ストレス発散と思わない方がいいかもよと。実はストレス、うん、お酒をやめた方が、
うん、
まあ、ずっとやめるって意味じゃなくて、
うん、
抜いた方が1日2日、
うん、
抜いた方がもしかしていいかもよっていうのは、うん、最近盛り上がってますね、そういう話で。
なるほど、
はい、
でもよりこうな、結構なんかその健康志向ですね。
そうですね、どちらかという
といいことばっかりですよね。
うん、
なんか悪いことは一切何もない方向に自然と向かってる感じですよね、はい、うん、いいですね。なんかね、ここに来て
いい
親父としてのもう理想系がなんかちょっと原田さんの話聞いてたらありますよ。
挑戦したいこともいっぱいあるし、
うん、なるほどね。まあ、じゃあその辺はまたちょっと後半改めてちょっとお伺いしましょうか。
はい、
さあ改めて原田清文さんにとっての遊び心とは何でしょうか。
私にとっての遊び心はやっぱ挑戦ですかね。50歳になっての
先ほどもちょっと話出ましたけどね、
はい、
うん、これ挑戦というのは具体的には何かあるんですか。
そうですね、今55歳なんですけど、やっぱ60歳までに、うん、あの100キロウルトラマラソンにチャレンジしたいなっていうのは思っているんですけども、なかなかやっぱハードルが高いですけれども。
100キロはね、だってフルマラソンでもなかなか完走は難しいと言われてることですけど、
はい、
うん、その倍以上。
そうですね、最近練習で 2,30 キロ走るんですね、週1回とか。
あ、それでももうそっくらい走るんですか。
そうなんですよ、
1回で、
うん、はい、1回で30キロぐらい走ると、不思議とあの先月42キロの山のレース出た時に全然長く感じなかったんですよ。
ほう、
だからもう距離の怖さがなくなったんですね、
うんうん、
今まで42キロうわ長いな遠いなと思ったのが、うん、やっぱ練習で30キロとか練習でたまに50キロとか走ると、
うん、
その距離の恐怖感が全くなくなって、
うんうんうんう
ん、なんかこれってなんか物足りなくなって自分で。
あ、なるほど。
だったらもっとハードル上げないと自分成長しないよなとか思って
追い込みますね。
でハードル上げるためにちょっと100キロ、
うん、
まあ、知り合いに聞くといやまだ絶対無理だよと言われるし、
うん、
こういうことしないとああいうことしないとってすごく言われるけれども、
うん、
やっぱそれを乗り越えてちょっと60歳までには100キロのウルトラマラソンにとにかくチャレンジして完走したいなっていうのは思います、う
ん、原田さんって今おいくつでしたっけ。
55です。
55からそうか、はい、60までにですもんね。
そうです。
これは本当はね、だからむしろ若い時だったらまだそんなにね、うん、あのやりようによっちゃできないことはないの、
はい、
あえてこの年齢で、ね、はい、追い込むっていうのは、はい、で実際でもフルマラソンはもう何回も完走されてる。
あ、あります、あります、はい、何回も、はい、
最長で今までどのくらい行ったんですか、距離で。
距離はでも52キロぐらいです。 あ、でもレースでは、うん、レースでは45キロがの山のレースが一番長いんですけれども、うん、
プライベートでっていうか自分の中で勝手に走っていく行ってっていうことで言うと、
で言うと52キロぐらいです。
52キロ、
はい、
それは52
キロでも休み休みですけどね、はい、
あ、なるほど、はい、やっぱでもそれでももうかなりもうあれですか、うわちょっとって感じですか、限界超えてる感じですか。
もう3日ぐらい全身筋肉痛っていうか、もう全身筋肉痛越して全身打撲でしたね
打撲
もうそれぐらい体が、
いやそりゃそうでしょ、酷使ですもんね、はい、言ったら、うん、どこが一番来るんですか、そんだけ走ると体の中で悲鳴を上げるの。
全身です。
全身。
はい。うん、もうもう全
身。歩けなくなるぐらい。もう。
足よりやっぱ背中とか上半身が、うん、の方が来ましたね。もちろん足も痛いけれども。うん、
もうその2、3日はもう何もできないぐらい、極端なこと言えば。
そうですね。まあできる、そうですね。
仕事に支障が出ますね、それね。
もう隠し隠し。
う
ん、そうです。
まあ、それを話を聞くと100キロってのはやっぱ簡単じゃないですね
多分、
うん、でもそれもカテゴリーがあるわけですね、じゃあそういう
はい、
レースがあるんですか、
はい、
100キロ、
100キロはいあります。この辺だったらあの息ウルトラマラソンが50キロと100キロがあるんですね、大体。でもこの辺の方は
島一周でも
そうです、
いかないぐらい、いやちょうど100キロぐらい、
確かに100キロです、はい、
一周が、はい、なるほど。
それ多分一番有名で、多分福岡の方は多分たくさん出られてる方いますよ、100キロ、
まあ、うん、フルマラソンやっぱりそれこそ原田さんと一緒でクリアした人からすると次へ次へみたいなステップの一つなんです
と思います、はい、
なるほど。これってやっぱりあれですか、参加資格あるんですか、その。
いやないです、全然ないです。
あ、もう出たかったら出れるんですか。
出れると思いますよ、はい、はい、
じゃあもう原さんも気持ちさえそのもし出ようと思ったら別に60に、ま、もう待たなくても
出ますよ、はい、
出るタイミングが来るかもしれないですね、じゃあ。
そうです、だから本当はあの知り合いの人に言わせれば、うん、もういきなりは多分完走難しいから、うん、でも挑戦しないと何がダメだったかわからないから、うん、もう来年一緒に出ようよとも言われてるんですよ。で僕はちょっと、うん、58ぐらいで行こうかなと思って、それまであと2年半ぐらい練習してから出ようと思ったけども、一回来年チャレンジして失敗してもいいんじゃないのとも言われてるし、早いよっていう方もいるし、だから今悩んでるんですよ。
やりましょう。
出ますか、深町さんも。
いや僕はもう言うだけ応援しますよ
深町さんがあのフルマラソン、
いやいや俺だもうただでさえもうマラソンもしたことない人がいきなり100キロ走るわけないじゃないですか、それこそ。
フルマラソンはどうですか、フルマラソン。
いやフルマラソン
10キロぐらい、それか。
いやいや、もうなんかイメージが全くないですね、こう走ることに関してのね、うん、だからそれはそれでもう尊敬します、だから。
いやいやいや、
逆に
慣れですもんね、多分本当ランニングが、
うん、それはでも言っときましょうよ、もうそんな、もうだってちょっと若い方が より可能性あるんじゃないですか。
そうって言われるんですよ、
うん、
そう、
もう躊躇してない方がいいと思います。原さんだってもうそのステップがちゃんともう踏んでる来てるから今まで、
うん、
でもちろんさっき言ったみたいにね、ダメでも一応それ で自分の一応まず限界を知ることもできるじゃないですか。
はい、
80キロなら80キロが限界かもしれないけど、うん、でもそれがまた見えたら、よしじゃあもっとこうすればいいんやなっていうことにならんですか。
言われますね、うん、まあ、でも近い将来ちょっと100キロ、うん、もうここで行ってしまった以上
本当ですよ、もうここでね、はい、有言実行で、
はい、頑張りたいなと思います。
でまたこの番組でちゃんと結果報告しますから。
怖い。
原田さんが100キロマラソン出ました、
はい、
でこんな結果でしたっていうこと
も、ね、どうだったかっていうのは、はい、
いやそれもほら一つのまたあれじゃないですか、
うん、
ね、そのためにも、
はい、
ね、いい報告ができるためにも、
はい、
ぜひ。それ何月にあるんですか。
あ、なんか、息はだから来年多分10月ぐらいです。
あ、じゃあちょうど1年後ぐらいですね。
だから先週の日曜日、先週だったかな、ちょっと忘れたんですけれども、うん、10月の中旬ぐらいやって出た、あ、ありましたもんね、イキのウルトラマラソンが。
なるほど、
はい、
じゃあちょうど本当まさに来年の、ね、
ちょうど1年ぐらいじゃないかな。
いいじゃないですか、はい、準備期間もバッチリじゃないですか
100キロですね、まだ想像つかないけど、はい、頑張りたいです。
いや、なんか原さんいけそうですよ、なんか勝手に僕のね今イメージで言うと、うん、なんかやれそうな雰囲気は持ってらっしゃいますけどね、うん、まあでも本当まさに遊び心は挑戦と、
はい、
いうことがまさに今ね、体現されようかなというそんな話でもありますけど、まあ、今後、
はい、
なんか原田さんが、まあ、その100キロマラソンも一つの 今後のね展望ではあると思うんですけど、なんかさっきの、まあ、さっきっていうか先週の話でもありましたけど、今社会貢献活動もされていらっしゃいますけど、
はい、
今後こんなことをやっていきたいとかということもなんかイメージとしてあるんですか？
今後、
うん、
まあ、今後といえば、まあ、仕事だったらやはり、
まあ、50周年がね、
そうですね、
5年後に来ますから、
はい、
なかなかなこれはまた節目だと思いますよ、うん、
はい、やっぱ今私たちがやってるのはもう一貫してやってるのはやっぱりあのインポートのセレクトショップをやはり洋服を通じてお客様を幸せにする、やっぱ心を豊かにする、
うん、
やっぱそういうのをもっとやっぱ広めていきたいし、
うん、
なんか大量生産大量発揮じゃなくて、うん、やっぱもっとこう価値のあるものを、そして洋服を大事に買って大事に着ていただけるような、
うん、
やっぱそういうのを少しずつ少しずつやはり広げていきたいなっていうのを思うんですね。そのお店の規模とかお店の売り上げありきじゃなくって、
うん、
やっぱその幸福度、
うん、
やっぱ幸福度がやっぱ一番大切だと思うんですよ、洋服、
うん、
特に私たちが取り扱っている洋服としては。だからそういう仲間、
うん、
やっぱをやっぱり一人でも多く幸せに、ね、なっていただけたらなと思うし、やっぱ幸せって僕は連鎖すると思うんですよ、
はいはい、
絶対に、
うん、
でその幸せの連鎖をやっぱりこの5年後、うん、50周年に向けてもっともっと、うん、広げていけたらなっていうのは思います。
なるほどね。今特にそのファッション業界に限らずですけど、そのやっぱエシカル的な概念もね、
はい、
ありますよね、
はい、
何かこう単なる欲望だけでその消費していくんではなくて、
そうです、
うん、ね、本当に豊かな、ね、はい、暮らしっていうのはもっと別なところにあるんじゃないかということもだいぶ言われてきてますから、うん、それはむしろやっぱそういうアパレル業界の中でも当然その思考が強まってきてますよね、
はい、うん、と思います。
なるほど。じゃあそういうこともまたさらに実践をしていきたいというところですね、
はい、
なるほど。なんかじゃあそれと100キロマラソンですね
、はい、頑張ります。
おちょっと来年の今頃にまた改めてねこの番組でもちゃんと、はい、お伝えできるようにこちらからもバックアップしていきますんで、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、先週と今週と2週にわたって株式会社、ベイブルック常務取締役原田清文さんに、たくさんお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかね、この番組も非常に色濃く関わっていただいてますし、もうこの番組の歴史とともにずっと一緒にねサポートしていただいているところもありますので、そういった意味では100キロマラソン、
はい、
原田さんがもし出場される時にはですね、これも番組上げてちゃんとサポート応援はしますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、それからまあ先週もお伝えしたようにですね、本業の方で、
はい、
原田さんが、まあ、いわゆるこう言ってみたらまあ親父の着こなし術的な、はい、インスタをアップされてらっしゃるということで、
はい、
これは生き方としてはアルファベットで原田アンダーバーデス DESU で、
はい、
検索していただけるとたどり着けると。
はい、原田ですで、はい、
これどのくらいの頻度でアップされてるんですか？
上げるときはほぼ毎日上げたりとかするんですけども、
はい、
でも、まあ、どうかな、週に 1,2 回ぐらいですかね。週に 1,2 回ぐらい、大体そのジャケットとかスーツは多いんですけども、
うんうん、
はい、カジュアルも上げるけれども、あ、それこそランニングもたまに上げてます。
あら、なるほどね、はい、だからこれあくまでも会社のサイトじゃないわけですもんね、個人の。
そうです、個人のです、
うん、
僕の全く、はい、プライベートのインスタですね、
うん、なるほど、
はい、
だからまあ一応その本業があるからこそそういうスタイリングの、
はい、そうです、
いわゆるアドバイスもやりつつ、
そうです、
ランニングも上げると。
そうです、載せてます。
じゃあここでそれこそ来たるべき日が来たら行くわけですね、この経過報告が
出ると思います。
今からこれに向かってチャレンジしますみたいな宣言が、
は
い、
その時はその時は、はい、
これもじゃあ目が離せないですね。そういう意味ではね、どこでそのタイミングが来るかも含め、ただまあ我々世代というかもっと若い世代も含む親父層でちょっともうなんかプライベートな時に度減したらかっこよくなれるんかなということで、お悩みの方はちょっと覗いてみると、
そうですね、分かると思います、うん、なんかいろいろ着こなしが、
はい、うん、 それはもうあれですか、ベイブロックでも実は扱ってるもの
を。もちろんです、はい、
ですよね。
そうです、全部あのうちのお店のお洋服なので、
う
ん、はい、
じゃあ実際これいいなと思ったらもうだから買いに行けるってことですよ、
ね、そうです、ご相談いただけたら、だから DM いただけたら、うん、だから僕も一応あのパーソナルスタイリストみたいなこともやってるので。
あ、なるほど、
うん、もちろん、はい、無料でやってるので、なんか呼んでいただけたら、はい、あ、こういう洋服いいんじゃないですか、ああいう洋服いいんじゃないですか、っていうのをご紹介できるので。
それでも DM でも直接相談もしていいんですか。
全然ですよ、全然いいですよ。
なるほど、
全然いいですよ。
それはありがたいんじゃないですかね、はい、うん、うなんかね、やっぱりこうお店でただ並んでるの見てるだけでもなんか悩みますもんね、
う
ん、
そうです、
うん、はい、そこになんかいろいろこう言ってくださった方が、はい、ちょっとね、あのより具体的にイメージしやすい時もあります
か。相談だけでも全然いいので、なんかお声かけていただけたら全然。
なるほど、
はい、ご相談に乗るので、
まあ、とりあえずまずは気軽にそのサイトを覗いてもらって、
で、ね、はい、で
なんか気になることとか、
はい、
なんかあったらじゃあ DM で直接お尋ねすればいいということですね、はい、なるほど、はい、ということで、ぜひ皆さんもですね、そういうこと、気になる方はぜひインスタの方をチェックしてください。そして、来たるべき100キロマラソンもそこで明らかになる日が来るかもしれないというね、そういうこともありますので、まあ、ぜひですね、あの引き続きこの大人町遊びのご支援ともども、
はい、
またあのいつかその結果報告に来ていただける日、
はい、
心待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで株式会社ベイブルックの常務取締役原田清文さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。